はい、まあ、今、まあ、大人のメッセージと言ったんですけれども、実は皆さんにも聞いていただきたくて先ほどのお話をしました。その続きをですね、続けて、お話ししていきたいと思いますが、今見ましたマタイによる福音書の2章の登場人物が、まあ、3つに、まあ、分けることができますね。まあ、イエス様を除いて、まあ、1つはこの東方からの博士、まあ、博士というかね、賢者とも賢いものとも、まあ、そっちの方が僕好きなんですけども、彼らと、そしてヘロデ王ですね。それからもう一人いました。もう一組が、聖書学者たち、ユダヤ人の指導者ですね。聖書学者たちが、まあ、いました。で、この三組の人たちから私たちがイエス・キリストに対してどういう態度を持っているのかを見ていきたいと思います。先ほどもお話しましたように、まあ、私たちの住んでいる、まあ、世が、まあ、暗くなっているのは皆さんお感じになっていると思うんですよね。なんか以前よりなんか良くなったって感じる人います？手を挙げて、反論してもいいですよ。以前より良くなりましたって誰もが感じていると思うんですね。悪くなったって。で、そしてその社会的なこともそうなんですけども、自分の周り、また自分自身にも闇というものを持ってるんですよね。こう誰にも言えない、いや誰にも言えないどころか自分自身も分かってない、はっきりと漠然としたもの、そういうものがあります。まあ、人間関係でもそうだし、仕事の中でもそうだし、あるいは自分の体に病を負っておられるかも知らない、あるいは特に問題はないんだけれどもこのままでいいんだろうかっていう漠然とした不安というのもあって、でもなんか表向きは何事もないかのように振る舞っていくというプレッシャーもあると。しかし明けの明星がイエス・キリストだというのがキリスト教会のなんていうかな、立っている理由なんですね。イエスという方に出会って一人一人ここにおられる方のお話を聞けば一冊の小説にでもなるようなストーリーがあると思うんですよね。そうでしょ。なんかね、何かもう伺ってますけれども、一冊のストーリーになる、小説になるほどのものを通られて来られたわけです。で、自分が失敗した、でもキリストがそのありのままの自分を受け入れてくださった、そして自分の負い目、負債、罪、これを代わりに負ってくださった。今まで天と地を作られた神に反抗して生きていたけれども、思いを改めて、悔い改めてキリストに従うと決めた人たちの集まりが教会であります。で、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと聖書の中には書いてあるんですね。わかりますね。簡単ですよね。闇が打ち勝たなかった、闇を消す方法どうですか。こう真っ暗にしますよ。闇を消えろ。あ、なんかさっきの子供のノリになっちゃってる。まだねできないですね。光つけりゃいいんですよね。だからイエス様が私たちの光なんだよ。そしたら今まで苦しんでいたこと、悩んでいたこと、そういうものが自然におのずと消えるという希望をイエス様は私たちに与えてくださるんですね。で、この希望について 3組の反応があった。で今生きている私たちもこの3組の反応をいずれかの反応をしているんだと思います。まず途方からの博士を考えてみましょう。彼らは確か、800キロぐらいですね、イスラエルから東、まあどこら辺にいたかは東としか書いてないのでわからないんですけれども、でもはるか遠くからですね。しかも全くキリスト教とか、まあ当時キリスト教当然ないわけです、イエスはユダヤ教とかを知らない異教徒である人たちが、しかも星占いというのは聖書で、ね、禁じられてるんですよ。神様を拝まなければいけないのに星を使って拝むということを禁じています。その人たちにさえ神が少し教えてくださった。でそのちょっとした情報があったんですよ。でちょっとした情報をもうこの飢えた人がパンを食べるかのようにね、捕まえて旅をして、そして贈り物まで用意し、事実イエス様に会った時には礼拝ひれ伏すということまでをしたわけなんです。わずかな希望をにすがって本当に、なんか今までなんかイエス様について聞いたなっていうので聞いて、でそこで今までの自分がもうどうしようもないと、でもなんかこの言っていたイエス様にかけてみようと、希望を置いてみようとしてお祈りをすると。でこれが東方の博士です。今なんでこういう話してるかって、実は私が何年前かな、19歳だった時だから、24年前のこの日ぐらいですね、もう挫折して、あの大学の中で人間関係うまくいかなくなって、今まで自分が何やってたんだろうと思って、で礼拝行ったんですよ、試しに。そしたらなんか牧師さんが世の中にキリストは光として来られたんだっていう話をしてたんですね。だからその時わからなかったんですけど、家に戻って試しに祈ったんです。そしたら神様が頭のてっぺんからつま先まで私を受け入れ愛してくださった、この惨めな私を愛して受け取ってくださったことを知ったんですね。わずかな光でも構わないんです。大事なのは求めるということです。だから一つ目のグループは求める人です。で二つ目のグループの人は聖書に通じていた学者だったんですよ。旧約聖書を詳しく調べていた人なんです。でキリストがどこから来るのかっていうのに問われたから、御箇所を開いてベツレヘムから来ると彼らは答えたんです。ところが何ら行動に移していない。他の人たちはね、恐れたって言ってるんですね。このさっきの読んだ箇所を見るとエルサレム中が恐れたって書いてある。で特にヘロデ大王が恐れました。何ら反応してないんです。自分で答えは見つけてるのに応答していない。ですから2つ目のグループの人たちは無関心な人です。無関心。聖書の知識が豊富にあることが自動的に光に出会えることではないんですね。でクリスチャンとして他の日本の方々にイエス様の話をするときに必ず返ってくる答えは、まだしっかりと勉強していないのでという答えなんです。お返事なんですね。でもそれに対してあえて反論させてください。一生懸命勉強して学んで、これ言語はねヘブル語とギリシャ語で書いてあるんだけど、ギリシャ語とヘブル語も勉強して、大学にザラにいますよ、そういう博士たちが。でも全然反応しない、応答しないんです。 いかがでしょうか。光が与えられた時に無関心でいるのか、それとも求めていくのか、自分に関係があることとして聞いていくのか、それとも関係がないこととして自分の興味からそれを、まあ、除去してしまうのかということなんですね。3つ目のグループがヘロデ大王であります。彼を殺しました。直前にね、天使がイエス様の父ヨセフに逃げなさいって言ったの。エジプトに逃げなさいってこう言ったので、イエス様ご自身は難を逃れました。けれどもベツレヘムにいる2歳以下の男の子を全員殺せと、無差別に殺せとヘロデが命令して、幼児大量虐殺事件が起こったわけです。いかがですか。クリスマスっていうとなんかさ、こうなんかさだって、なんかすいません失礼、クリスマスというとなんかこういうきらびやかな、そしてなんかとってもいい雰囲気、なんかカップルがいたらなんかロマンチックになれる。だけど本当のクリスマスというのは、今起こっているシリアで起こっている、もう虐殺されている子どもたちと同じですよ。文字通り手足が切り取られていくということが今起こってますけれども、あれが当時のローマの時代で起こっていた話なんです。殺すというとこまで何でやったのか、まあヘロデって有名なんですね。自分の奥様で殺しちゃって、殺した後でなんか「ああ妻よ」って言ってこう泣いてた、ちょっとおかしくなってた人なんだけれども、なんで殺したのかっつったら、もう一人王様がいるっていうふうに言われた。自分が王様なのに他の人が王様だって言われちゃったんですよ。これが彼にとって嫌だったんです。でそこで私たちが考えなければいけないのは、自分の人生は自分のものなんだという考えは、まさにヘロデと同じ立場にいるんです。自分の人生を城のように例えて、自分の人生はこの城で私が城主であるというふうに、私が自分の考えで自分の力で自分のやり方でこれが正しいと思ってやってきたんだというふうにやってきた時には、自分の城に自分が城主としているわけなんです。ところがクリスマスのメッセージは、イエスが城主なんだよって言ってるんです、ね、イエス様に明け渡す、この光である方に明け渡す、はい、あなたが城主でございますと、私はここに住んでますけれども、あなたが私を導いてくださいと。でこれを拒否するときにヘロデと同じ立場に来る、私が一番になるんだと殺すんですね。まあ実際に人を殺さないかもしれないけれども、心の中で殺していくということをしていくわけなんですね。でも東方の博士がするように、礼拝することができます。この方を譲って、この方に礼拝をすることができるわけなんです。もう一つの、せっかくなのでクリスマスメッセージを分かち合っていきたいと思うんですね。今のお話というのは、イエス様が2歳以下であった時なんです。でしばしば同じ時期に同じところに東方からの3人の博士、3人っていうのも分からないんですね本当はね、3人の博士と羊飼いたちが赤ん坊のイエス様を拝んでいるその姿をね、私たちは見るんですけれども、よくこの本文を見てると時間差があるんですね。イエス様の方は2歳以下なんです、さっきの方は。でこっちは乳児なんですよ、生まれたばっかりなんです。これから見ていく羊飼いのお話なんですね。でとってもだからちょっと今話をもっと前に戻すっていうことになるんですけれども、さっきの東方の博士はなんか政府のシンクタンクのような、このなんか政策を決めていく立案するような学者集団ですね、偉い人たちだったんです。でもう一方のルカによる福音書の2章に書いてある羊飼いたちは正反対の人たちで、今の時代でいうと ゴミ拾いしてるような感じです。あのホームレス、住民票どこにあったっけって感じの。当時はユダヤ人には神殿税って税金がね課せられてたんだけど、彼らは課せられないぐらい。おいいじゃん税金払わない。そうじゃなくて市民とも認められてなかったんですよ、ユダヤ人の中で。だから立法もあなたたちには当てはまらないねっていう、アウトローっていうか、よして人というか、それに近いような人たちだったんです。まあでも重要なね、あのことやってたんですね。そこの彼らがベツレヘムの羊っていうのは、ちょうど生贄に捧げるためのね、吸い腰の祭りのね、すごい重要な役割になってたんですけど、でもやっぱりそういう低いこう社会から外れてるような人たちの立ったんです。でそこに天使がやってきたんですね。ちょっとお読みしますね。ルカによる福音書の2章の10節から14節で、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと言ってますが、当時はローマ帝国の始まり。帝国って分かりますね。あのローマっていうと、あのいろんな共和国もあったけども、帝国ですよ。帝国主義っていうね。あのローマの歴史好きな人っています？あのなんだっけ、あのローマ人の物語ってあったじゃん。なんて言うんだっけ。誰か言ってですね。有名ですよね。ローマの物語っていうのは本当にこう多くの人が魅了される。で当時はアウグストゥスとも言いますけど、まさに初代皇帝です。初代皇帝の時、英語のオーガストってあるじゃないですか、8月表す、あれがアウグストゥスから来てるんですよね。で彼の養父がユリウス・カイサルって言って、あのジュリアス・シーザーっていうね、あのブルータスお前もかっていうね、あの有名な名文句のね、友人の裏切りを打って、でそれで戦いに明け暮れるローマのその国の中で力を持って抑えて、パックス・ロマーナっていうのは、パックスっていうのはピース、あの平和ですね。でロマーナっていうのはローマの平和と呼ばれている、そのローマがもう戦争しなくて良くなったということで、彼が救世主と救い主となりました。また多くの人が彼は神から生まれた子だと、神の子だとこう呼んだんです。これ良き訪れがやってきましたとこう言ってたんです。福音ですってこう言ったんですね。平和がやってきましたってこう言ったんです。これが当時の状況だったんです。だから今読んだのは全部対抗してるの。ダビデの町に救い主キリストが来られました、そして意図高き方の子供です、福音を平和をもたらしてきました、これ全部当時ローマで使った、かあのアウグストに使ってた言葉をあえてルカは使って、アウトローたちに、ゴミ拾いみたいなその社会から外れている人たちにその話をしたんですね。まあ日本で言うならば、アウグストは何ていうのかな、徳川家康みたいな感じじゃないですか、ね、明け暮れても戦争がうわーって、最後は関ヶ原の戦いがあって、ようやく徳川家康で戦争がなくなって、どうですか、そして日光東照宮、誰が祀られてますか、徳川家康が神様で祀られて、東京見てんで江戸見てんだよね、あそこでね、似てるでしょ。でそこでまあその徳川家康じゃなくて、家様が良き知らせなんだよ、平和なんだよと、このように言ってるんです。で大事なのは、このようにこのような力強い全知全能の神の子である、神ご自身であるイエス様を 貧しい人、阻害されてる人、悩んでる人、苦しんでる人に現れてくださったということです。普通ならばどうですか、アウグストをもっと強力な武器を持ってやっつければ平和が来ると思うじゃないですか。イエス様は再臨の時にやってくださいますけども、そうじゃなくて、本当に貧しい人たち、本当にもうそのいろんな制度の中でもみくちゃにされている人たちの人たちに表してくださったんですね。福音というのは貧しい人たちのためです。で、貧しいって言ってもね、ほら、所得がないって意味だけじゃなくて、それ以上に心の貧しさね、私には何もないって、もう今まで人生やってきたけどできない、何もない。で、この羊飼いへの啓示を見るときに、この神様の啓示を見るときに古い言葉になるんですけどね、私、負け組っていう言葉を思い出したんですね。まあ、今年も間もなく過ぎますけれども、経済的な社会的な競争の中で、飛んでいく人たちが勝ち組で、そうでない人たちが負け組と、しばしば言われるわけですよね。で、私たち日々を生きていて競争の中で生きてますから、何とかして自分を引き立てていかなければいけない、自分が評価されて受け入れるようにやっていかなければいけないという焦りが無意識のうちに、もう私たちのうちに染みついてしまっている。で、自分を支えていくものがそういう努力とか成果であって、もしかしたらその柱も倒れてしまうんじゃないかという不安も抱えながら生きているわけなんです。でも福音はその反対のことを教えてくださって、この皇帝さえも動かす力強い神が負け組の人たちと一緒にいてくださると、自分が頑張るのをやめるときに、ありのままの姿で神の前に出るときに、神様から恵みを持ってその素晴らしい働き、神様の恵みの中に入って、神様の命の中に生きることができるようにしてくださるんです。で、この負け組勝ち組の言葉の由来を、そのこう、ね、準備している時にね、思い浮かんだので、ちょっとじゃ あの勝ち組ってもともとどういう意味だっけってね、間違ったこと言っちゃいけないからなと思って調べたらね、ウィキペディアあったんですよ。で、ウィキペディアに書いてあったのもちょっと驚きまして、勝ち組という言葉は太平洋戦争でもう負けていた戦争、敗戦、あの8月15日過ぎていたのにもかかわらず、何年間もブラジルとかの日系の人たちが日本は連合軍に勝ったと信じていたグループのことを勝ち組と呼ぶそうです。その時情報が足りなかった、海外だから。で、まあ、飛んでる人とかがあのこう、ね、ラジオをちゃんと持ってたり、短波が入ったりとか分かって負けたって言ってもですね、信じないんですよ。むしろボコボコにされたり、なんか殴られたりですね、何年経っても勝っていたっていうふうに言って勝ち組っていうふうに言われてたんです。これって本当に経済的にも社会的にもまさしくその通りだなと私は思いました。戦争は今私たちは知ってません。でも気持ちの中で、人生の中で勝ってなければいけないと思ってないでしょうか。実際は現実じゃないんですよね。聖書は全ての人が罪を犯したって書いてます。負け組なんだって言ってるんですもん。で、私はこれから頑張ると、ね、こうやってね、ありのままを神が受け入れてくださるって話を聞くと、いや、そうすると成長できない、もっと頑張んなければいけないってこうなるんだけど、これはあたかも倒産しているのに何とかして再建しようと頑張っちゃってるんですよ。まさに今の日本の姿だし、私たち一人一人の姿なんですね。勝ち組ほど負けてる人はいないですよ。本当の勝利者は負けていることを認められる勇気ですね。で、ずっと負けるんじゃないです。負けてることを認めた人はイエス様が来てくださって、キリストが私たちのうちに住んでくださって、よみがえったキリストが、キリストの勝利を負けてながら勝利する 生活人生を歩むことができるんですね。イエス様言われました、誰でも疲れているもの重荷を持っているものは私のところに来なさい、休ませてあげよう、私から学びなさい、私の首輝き、首輝きというのはここにあのかけるものですね、軽いからだって。窮屈な規則だらけのクリスチャン生活ではなく、イエス様の命令に従うということは、今まで頑張んなきゃいけないというものがなしに、かつ意味ある意義ある、もっと信仰的に言わせていただくと永遠に残る活動をすることができるようになるわけですね。ぜひこのクリスマスの時にイエス様を自分の主救い主として受け入れていただけたらと願います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに指標を与えてくださり、本当にどこに行くべきかを教えてくださることを感謝いたします。そして東方の博士のように、私たちが迷うことなく、どんなにこのキリスト教とか教会とかそういうものから離れていたとしても希望を与えてくださっていて、私たちがその希望の中で迷わずに、自分を失わずに生きることができることをありがとうございます。まもなく朝が来るとあなたは言われていることを感謝します。イエス様が戻ってこられて義の太陽として輝いてくださいますが、しかしもうすでに灯火を与えてくださっていることを感謝いたします。目に見えない方ですけれども、目に見えるものはいつか過ぎ去ります。天と地は過ぎ去るとイエス様は言われました。残るものは愛と希望と信仰であるとあなたは言われました。どうぞ主よ、ここに自分の人生を任せる勇気を与えてくださいますようお願いいたします。たっといイエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アメン。